世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。木々の葉も見事に色づく季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、環境の手入れって何？というテーマでお送りします。なお、この放送は11月15日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は環境の手入れって何？というテーマでお話を伺ってまいりたいと思います。早速お二人のゲストをご紹介いたします。お一人目、早稲田大学法学部教授で世田谷区環境審議会の会長を務めていらっしゃる森本秀香さんです。森本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
区長、森本様のプロフィール教えてください。
はい、森本先生は1981年、環境庁ができて10年ほどしたところで環境庁に入られて、その後環境に関する基本法だとかいろんな法律をその改正したり、環境行政のエキスパート、そして5年前まで環境省のトップである事務次官を務められて、現在世田谷区の環境審議会の会長をお願いしているということでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森本さん、区長ともご交流も深くなりましたか？いかがですか？
はい、実は区長がですね、国会議員の時に、私はまだペイペイの役人でしたけども区長が非常に鋭く質問をされているのを横で拝見しておりました。はい、でここで区長として活躍されているのは、本でも読みですね、それから実際の審議会の場でもいろいろ勉強させてもらって、とってもアクティブな区長さんだというふうに思っております。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方ご紹介しましょう。下北園芸部代表理事の関橋智美さんです。関橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ぜひ区長、関橋さんについてもご紹介ください。
はい、関橋さんはですね、今非常にメディアにもたびたび注目されている下北沢 の、 線路上部が、快適なウォーキング空間、歩いて楽しい街になったんですが、その要素の一つとして緑を豊かにするということを、もう15年以上前から住民運動、市民運動として、その緑がつながなる線路上部ってグリーンラインって名付けたらどうですかっていう提言などをいただいていました。その後いろんな話し合いの中から下北沢に緑を豊かにするグループっていうのが出来上がり、そして線路上部の開発が出来上がりつつあるところに、じゃあ植栽の管理を、維持運営管理を皆さんでどうですかっていう話が小田急電鉄並びに世田谷区からあって、でそれを一般社団法人を作って担っていただいていると、大勢の登録ボランティアがいるそうです。その中心にいらっしゃる、
皆さんの愛も受けて、はい、そして区長からのね、思いも志も受けてということで、ご縁も深いんですよね。
はい、区長になられた当初からさまざまな住民参加の機会を設けていただいているので、そういう場でいろいろな意見に耳を傾けていただいて、それが実現するっていう素晴らしい勇気をくださってきています。
ね、まさに皆さんの力のもと、本当に世田谷区の緑っていうところもね、どんどんどんどん増えているのかななんて思うんですが、改めて区長、本日のテーマが環境の手入れって何ということなんですが、詳しく聞かせていただけますか？
やっぱり時代が変わったなと思うんですが、スペインとかシチリア等で、大洪水が起きた、あるいはフィリピンにですね、11月なのに、台風が3つも4つも連続上陸と、こういうその異変を伝えるニュースばかりで、 振り返ると多分森本先生が環境庁に入られた80年代はですね、自然を大切にっていうステッカーが流行したりですね、自然保護運動ってそんな言葉があったなってことを思い出したんですが、今完全にないですよね。命を大切にと。でやっぱり自然のリズムを人間がやっぱりこう壊してしまったと。それどう修復するか、これがもう本当に大きな時代の変化だなという時に、この環境を世田谷区内でっていうのはやっぱりそのグローバルな地球全体の動きと切っても切り離されない。しかしそれ全体を良くするにはその住んでるところでしっかりとライフスタイルの転換とか緑を増やしたりとか持続可能な世界に持っていくためのまあ、キーワードじゃないかなってこう受け止めているのが手入れっていう言葉なんですね。
でまさに自然に立ち返る意義があるのかなと思うんですが、森本さんはこの環境の問題についてどのようにお考えていらっしゃいますか。
はい、まあ、肌身で感じていることですけど、私がまあ役所に入った頃、つまり1980年ですけれども、それから1990年代に京都議定書っていうのが作られて、で、まあ、温暖化がかなり大きな問題にはなっていましたけれども、あの時はリアルな問題ではなくて将来50年後100年後にですね問題だ、だから今から取り組まなくちゃいけないっていう議論だったんです。でも今全然そうではなくて、本当に現実の問題となっている。もちろん皆さん方今年が大変暑かったことってよくご存知だと思いますけど、気候変動だけじゃなくて多分皆さん方が食べられるもの、例えばお米であるとか、あるいはそのみかんであるとか、ああいった果物の、まあ、生産にもですね支障が出てきて、で病気もですね、デング熱って南方の病気なんですけど、もう日本で東京で発生したりしています。そういうふうにこう健康の問題、それから食べ物の問題、そういうものにもう今やこう関わっていると。で日本だけじゃなくてこれが世界中の問題になっている。で確かにトランプさんがですね大統領に今なられるということで、例えばアメリカがですね非常にその温暖化に後ろ向きなんじゃないかっていうふうな予測もありますけども、実はアメリカはですね現実に再生エネルギーをどんどん入れていると。で太陽光発電、風力発電どんどん入れてる。でそれは何でかっていうと、自分のところでエネルギーを生産するっていうのが国にとってもいいし、でこれはまあ結果的には地球環境にもいいと、こういうのでですね温暖化対策、世界中の動きっていうのは多分もう流れは止まらない。でそこで今区長さんおっしゃったように、じゃあ世田谷区で何をするんだ、これが大きな課題になってくるのかなというふうに思います。
本当世田谷からそして世界へ、地球へということで切実な問題なのかなと思うんですが、その世田谷区で移り変わりを見ていらっしゃった関橋さんはこの環境の危機についてはいかがですか。
はい、私の場合はあくまで一般市民として緑の手入れをしているところからの実感なんですが、そうした緑の活動を始めて、まあ、15年近くなるんですが、やはりここ最近もう夏外で作業するっていうのが身の危険を感じるぐらいになってきていまして、特に、まあ、今年も暑かったんですが、去年はさらに雨が降らなくって、それで植物が枯れないようにするために水やりをするのが大仕事になってました。ただその植物に水やりをするっていうことが近い将来もしかしたら禁止になるんじゃないかってちょっと不安に思っていて、人が飲むための水がなくなるから植物にはあげる分がないなんて言われたらどうしようっていうような不安を思ったりしています。それからやはり最近皆さんよくおっしゃるのが四季が薄れてしまっているっていうことで、植物が花を咲かせる時期ですとか葉を落とす時期を迷ってしまっているかなっていうふうに感じる時があって、そうすると植物と共生している昆虫たちなども生きていくのが大変になりますし、植物の方も受粉がうまくいかなくなってっていうふうになったら生態系のバランスがどんどん壊れてしまうと思うんですよ。そうなった時にやはり植物っていうのは私たちの環境全体を支えてくれている大元なので、その健康が損なわれたらっていうふうに思うとやはり本当に危機だっていうふうに感じます。
区長、本当環境問題深刻だなというふうにも感じるんですが、はい、お話にあったように、まあ、世田谷区からというところで新しい環境基本計画の策定も進めていらっしゃるんですよね。どのようなことなんでしょうか。
まあ、そうですね、ですからやっぱりそういう意味で 地球環境の異変というのが森本会長がおっしゃったように近い将来そういうリスクがあるよということではなくて、多分その時の予想をはるかに超えてどんどん平均気温は上がるし、特に気温だけじゃなくて海水温がものすごく上がっていて、まあ、台風が多分12月もこれは発生してもおかしくないと、それから魚の分布なんかも激変をしていますよね。でそういった中で今命の危険をね、その夏の作業で感じるっていうお話ありましたけれども、やはり食料をちゃんと作っていくってことが相当危機にさらされていくのかなと。日本は輸入に頼りきっているような状態ですので、そういう意味で、まあ、この気候の問題が食料不足、そしてそこには軍事的な、紛争も今大きな紛争2つ中東とウクライナでありますけれども、そういうリスクも含めて人類が本当はもう一歩進化しなければいけない時期にあるのかなと思います。ただまあそういうことをこう大きなことも論じながら、まず住んでいる地域の中で何ができるのか、特に子ども環境会議っていう取り組みをやってるんですが、小学生たち5年生6年生ぐらいがものすごくこの地球環境の危機について深く考えていて、というのはやはり自分たち自身が一番生存の危機にさらされるってことを直感的に子どもたち分かっていて、そういう意味ではそんな時代を作ってしまった大人の責任として、やっぱり子どもたちと一緒にこうパートナーシップを結びながら、そして日本だけに限らずやはりその気候危機の影響を受ける世界中の人たちとこの世田谷でつながると、まあ、そんなことができたらっていう、今までの環境政策をパラダイムチェンジというか、ちょっとステージが変わった時期にまとめていただいてるっていうようなことになると思います。
でまさにその環境の手入れという表現で自分ごとというか発見して、自分から発信できればというふうにも感じたりはするんですが、森本さん、改めて環境基本計画でも環境への手入れっていう言葉が重要なポイントにもなってるんですよね。
はい、これは環境基本計画の目玉っていうか中心概念でございます。この手入れっていうワードをですね、見つけ出していただいたのは実は区の職員の方がですね、原案で出していただいた。でそれを審議会でわさわさと議論をさせていただいたんですけども、この手入れっていうのは考えれば考えるほどですね、重みがある言葉だと思ってます。つまりそのワードとして言うと、手入れが行き届くとかですね、あるいはその樹木の手入れとかですね、そういう言葉なんですけども、そこにはマインドが、心が入っててですね、単にこう手を動かすだけじゃなくてですね、そういう気持ちを持つっていうことだと思うんです。それでいろんな例を実は環境基本計画ではコラムで挙げさせていただいてるんですけど、一番分かりやすいのはですね、例えば関橋さんがおやりになっている植物をこう育てる、これはもうみんなの家でできることなんですけど、じゃあそれをやるために例えば土がいりますよねと。ところがよくコンクリートで結構固めてますよね。でそれをこう例えば土を表に出して活用するとか、から区長の本にも書いてあったんですけど、雨水が降ってそれがこう排水溝に素直に流れてしまうと、これはもう単に下水に流れちゃうんですけど、それをこう排水溝をキュッとこう90度曲げるだけでこう庭に水が行き渡る。でそれによって植物が育つと、こういうことで、このやることとしてはこのキュッとこう90度曲げるだけなんだけども、それがその環境に役立つと。だからこの手入れっていうのは日頃やってることにですね、環境の心をこうちょっと入れるとそれによって変わるっていうのがありますと。例えば自転車に乗って活動するっていうのは、これはもともといえば自分の健康のためかもしれないけど、それは同時に車を使わないっていう意味で環境にもなる。そういうふうにこう日頃の生活を環境の観点からちょっとこう見直す、動かしていくっていうのが手入れっていう概念だということで環境基本計画の柱をさせてもらいました。でこれは今一人一人の話になってしまいましたけど、それは区もそうです。区役所っていう仕事もそうだし、から会社っていうですね活動もそうだし、それぞれの立場で手入れを取り入れていくっていうのは可能だっていうのが環境基本計画で一生懸命言ってることでございます。
いかにその先を考えて手入れして愛を育んでいくのかっていうところではまさに関橋さん下北園芸部の皆さんなのかななんて思うんですが、ぜひ普段の活動も教えていただけますか。
はい、先ほど区長からご紹介いただいたように小田急線の世田谷代田から下北沢東北沢の3駅の間が地下化をされたんですけれども、その地上の線路の後の再開発として下北線路街というものが2022年に完成しました。下北園芸部はその下北線路街の緑というのを主な舞台として活動している市民団体になります。この再開発の内容を検討している段階から世田谷区の方ではさまざまな住民参加の機会をご用意くださっていて、そういう場に私も参加するようになりまして、そういう場で現在の下北園芸部につながる仲間たちが集っていったというような流れになります。この緑がもともと少なかった下北沢地域なんですけれども、この機会に緑を増やしてほしいという声が世田谷区にも小田急さんにも届いて、現在のような歩いて楽しい緑がいっぱいの散歩道ができたという流れになります。そんな美しい緑が私たちの提案で出来上がったので、今度はそれを守らなくちゃっていうような責任感が芽生えたということになります。それと市民が関わることで、通常はメンテナンスが楽になるように同じ種類の植栽をずらっと並べることが多いんですけれども、そうではなくていろいろな緑が混ざっていて見て楽しいような緑っていうのが実現できています。
で森本さん、まさにこう住民参加で地域を守っていくってことは大切ですよね、うん、いかがですか。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。今もちろん緑に着目されてですね、非常にこう幅広い活動されていると思うんですけど、そのことが多分住民のですね方々の、コミュニケーションにもつながっているだろうし、それが心の潤い緑の潤いこうつながっているんだと、とても貴重な活動だと思います。
区長も本当下北への思いも、ね、強くありますもんね。
そうですね、手入れという言葉で思い出すのは、実は二子玉川公園というのがもうできて10年以上経ちますけれども、できてすぐの頃に世田谷命の森を作ろうというプロジェクトがあって、スターバックスがあるところの近くなんですけれども、その斜面の土地にですね、国土緑化機構から1500本の苗木を供出してもらって、当時お元気だった宮脇先生、植林の大家が鎮守の森を作ろうと、だから全然法則はなくて気ままに植えてくれということで、で750人が集まったんですよ。親子とかおじいちゃんおばあちゃんと孫3世代とかで、とても皆さん熱心に植えて、でその後でもやっぱり植えただけじゃダメで、ちゃんと手入れをやっていた、多分関橋さんも関わってらっしゃると思うんですが、その結果今ちょっともう見上げるような若い森に成長してきていて、5年目ぐらいでこんなにやっぱり大きくなるんだなって思いましたけれども、樹木が切り倒されるってことにですね、私たち非常に危機感を持ち、なんとか保全したいと思う一方、宮脇先生の遺言で年に1回は森を作ってくれという、これもねすごく大きななんか目を開かれる出来事 で、その時にやはり定期的に下草を刈ったり、あるいはその少し弱っている木を伐採したり間引きしたり、そういったことがしっかりした森を作っていくってことに欠かせないことだったのかなということ、なんかヒントになるような気がしました。
今までのルーツも踏まえて、そして後半では今後における世田谷区の環境問題、環境の手入れについてもお二方そして区長にお話を伺っていきたいなと思います。はい、まだまだ番組は続きます。
Thank you. 今日は環境の手入れって何というテーマでお話を伺います。ゲストには早稲田大学法学部教授で世田谷区環境審議会会長をお務めの森本秀香さんと下北園芸部代表理事の関橋智美さんをお迎えしています。環境の手入れというところでやはり伺いたいのが関橋さん、下北園芸部さまざまなご活動あるんですよね。
はい、下北園芸部では町の緑を自分たちの手でお手入れするということで、緑も人も豊かになっていくような町づくりを目指しているんですけれども、そうした活動に賛同してくださる方がとても多くて、現在ではメンバーが250人ぐらいにまでなっています。そうした人々を園芸部の部員と呼んでいるんですけれども、その方たちをつなぐ大事な理念として一つ循環という考え方があります。サーキュラーエコノミーなんてことも最近よく聞くんですけれども、園芸部の場合では下北千戸街を一つの里山のように考えておりまして、緑の恵みの循環ということをしています。刈った草ですとか落ち葉ですとか、そうしたものはゴミにして燃やしてしまうんではなくって、マルチングですとか堆肥にしたりして生かしています。また一部はお茶にしたりしていますし、養蜂も行っていまして、下北沢さんの蜂蜜もできています。そうした蜂蜜と、あとそのハーブティーのお店も運営していまして、そこが街行く人が緑に触れる接点になっていると思います。またさまざまなイベントですとかワークショップも行っておりまして、いろいろな機会に緑とその循環に今まで興味なかった人に興味を持ってもらえるようなことができたらいいなということでやっています。それでその活動を続けてきて実感するのが、こうした活動がみんなにとって楽しいということだと思います。町の緑の役に立ってるなとか、日頃もったいないなと思っていたことを解決できたりということが嬉しいんですよね。でそうしたことに共感できる仲間ができるっていうこと、そして互いに刺激し合ってどんどんいいアイデアが生まれてそれを実現できてしまう、そういうハッピーなサイクルが園芸部では生まれていると思います。
まさに地域の皆様のパワーも感じるような区長、ね、下北園芸部、ね、最近も足を運ばれたんですよね。
はい、そうです。いろいろ見学したいという方を案内して関谷さんにちょっとご紹介、ね、していただいたり、他の自治体の首長市長とかね、区長の方も興味持って何回も来ていただいています。そこのやっぱり鍵になるのは住民と行政との共同作戦、参加と共同って言ってますけれども、やはり行政だけがやるとですね、どうしてもこれじゃあ業者さんにやってもらおうと、そうするとそれこそね、ツツジだけを並べた方が手入れが簡単だねっていうとそうなっちゃいますよね。でいろんなその草花が四季折々こう花を咲かすみたいな風にはなかなかしにくいんですが、やっぱりその区民の方がそれを望んで、まあ、実際にその、まあ、植栽の管理費というのは出てはいますけれども、その事業者にそのことを頼んだらものすごく大変な細かい作業になってしまうのに対して、やっぱり住民が参加してイニシアチブを取って、こんな町にしようよと言って議論したことを本当に実現するというのが、この下北沢だけではなくて、例えば大きな公園作りですね、野毛町公園という公園を今作ってますけれども、そういうところでも何十回とワークショップをやって、実験的にいろんなことをやってみながら、やっぱり緑を基調に広げていこうと。それがまあ世田谷区の中でいろんなところで、小さなポケットパークみたいなところから大きな公園まで一斉に進んでいく。そして森本先生言われたようにグリーンインフラですね、まあ、これ下水に水をいかに流さないかということが命に関わる問題になってきているので、まあ、そういうことを区民の一人一人が、まあ、実はこの暮らしの中でできるんですよっていう、その、まあ、意識の変容といいますか、いうことを子どもたちと一緒にこう進めていけたらいいなと思ってます。
ね、森本さん、本当に自分ごとのように環境をまさに手入れということで育みたくなりますね。いかがですか？
はい、そうですね。今区長のおっしゃったこと、それから関橋さんがおっしゃった楽しく、あるいはその嬉しくって言われたこと、そういう気持ちを持ってですね、取り組むというのはとっても大事なことだというふうに思います。で世田谷って90万人もいらっしゃるんですよね。でこれはこの90万人の力がですね、そこに向いて、そして 一つのこう世田谷ブランドみたいなものを作っていただくと日本も変わる、あるいはもっと言うと世界も変わる可能性があると思うんですね。そういうあの宝箱っていうんですかね、いうことがいろんなところの生活の部分にあると思うので、それをあの手入れっていうワードで皆さん考えていただくとありがたいなというふうに思ってます。
まさに今後というところでも関橋さん、その取り組む大切さだったりとか、これからっていうところではいかがですか？
はい、もう一つあの私たちが大切に思っているのが、この私たちが緑をお手入れすることによって生物多様性も豊かになるってことができていったらいいなと思っていまして、もうだいぶ秋も深まってますけれども、その下北沢の野原っていう場所があるんですが、そこに朝に行くと今でも蝶々がいっぱい飛んでるんです。でこの野原ができたのは2022年で、まだほんの最近なんですが、すでにたくさんの昆虫がいるってことが分かっているし、鳥も増えていますし、ちゃんと確認できてないんですが渡り鳥もちょっと寄ってくれたりしているみたいなんですよ。なので人が緑に手を入れることが生物多様性にもプラスになるってことが実感できて、そうしたことが皆さんのお庭でもできるので、あの世田谷中に広がっていったら素敵だなと思います。
さあ改めて区長、環境の手入れについてお話を伺ってまいりました。本日のまとめお願いします。
はい、地球環境、これが気候危機という状況になってもアラームが鳴りっぱなしなんですが、その時に、もう一回復元をしていく、まあ、自然のそのレジリエンスの力っていうことをあの後押しするようなことを私たちは選んでいかなければいけないのかなと思います。まあ、そういう意味でその手入れをし、今ある自然をその傷めないで、むしろ活気づけていく、そういうことを地道にですね、世田谷区民があちこちでやり始めるということで、まあ、環境全体は悪化している中で少しでも押し戻して、人間らしい、あるいは生物にとって快適な環境を取り戻していく、まあ、そんな折り返し点になるといいなというふうに感じております。
世田谷区の皆さん一丸となって環境に対する誇りですとか愛着が高まって緑を育んでいけますように、今回は環境の手入れって何ということでお話を伺わせていただきました。保坂区長、森本さん、そして関橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか？今回は環境の手入れって何というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。